聖書をお読みいたします。出エジプト記28章1節から5節をお読みいたします。28章1節、あなたはイスラエルの子らの中からあなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を性別し、祭司として私に仕えさせるためである。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、一松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らが祭司として私に仕えるために聖なる装束を作る。彼らは金色、青、紫、黄色のより糸、それに亜麻布を受け取る。
今日はこの出エジプト記から学びたいと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトで、奴隷のような状態で、強いられていたところから神様が救い出してくださって、エジプトを脱出することができた物語ですね。で、エジプトで出たイスラエルの人々は神様がモーセに現れたシナイ山という山のふもとに行きました。そして山の上から神様が呼ばれたので、モーセは山に登っていきまして、そこで神様から十戒というね、党の戒めを与えられるんですね。そしてその後多くの御言葉を与えられましたけれども、神様は幕屋を作るように言われたんです。この幕屋というのは何かということなんですけども、イスラエルの人々は目に見えない神様を礼拝するんですね。で、目に見えない神様は天の神様、唯一のこの世界を作りになった神様を礼拝するのに、どうすれば礼拝できるかということを考えますとですね、なかなか難しいんですね。普通の宗教でしたら何か像みたいなのがあって、その像を拝むわけですけども、それは許されないんですね。それは間違ったことなんですね。じゃあ天を仰いで祈ったらいいかというと、当時太陽を拝む宗教や月を拝む宗教がありまして、それもまずいと。そこでですね、神様は幕屋という、テントにですね、この木の骨組みのあるものを幕屋というんですけども、かなり大きなものです。このちょうどこのチャペルぐらいの大きさだと思いますね。で、そういう幕屋の中でですね、真っ暗なところで、神様を礼拝するんですけども、その前に置いてあるのが、神様がその木じゃなくて石の板にですね、十戒を刻んでモーセに与えられたその石の板、神の御言葉ですね、それを箱に入れて前に置いてあるんですね。それを暗いところで礼拝するわけです。そうすると何か像というか何かのものを礼拝するんじゃなくて、神の言葉を礼拝するという感じになりますね。イスラエルの礼拝は最初から この神の言葉を聞いて、そして何かこの物を描くんじゃ、頭に物を描くんじゃなくて、こう聞こえてくる言葉に対して祈ったり賛美したりする礼拝だったんですね。私もクリスチャンになったばかりの頃、神様を信じるって言っても、なんかこう対象がないとなんか信じにくいんですね。何かこうどっかの方向とか何かに向かって礼拝するんだったらいいんですけども、何もないところに向かって、お祈りをするときに頭の中に何を描く、思い浮かべるかというと、まあ、ろくなものを思い浮かべないものですから、何かこうあった方がいいんじゃないかと思いましたけども、まあ、長い間やっとこの御言葉を通して神様のことを思い浮かべて、そして御言葉を通して賛美してこの礼拝するということに やっと慣れてきました。私たちの本当の礼拝というのは言葉を通しての礼拝ですね。聖書朗読もこのメッセージも、そして賛美も言葉によって神様と交わる礼拝なんですね。その一番最初がこのモーセの幕屋でやったんですね。でその幕屋で、この祭司たちがいろんな儀式をするんですけども、その祭司たちの中で一番、まあ、大事な役割を担うのが大祭司、祭司たちの長であるこの大祭司がですね、もう極めて重要な役割を果たすんですね。それでその大祭司のですね、着る装束、これのことについて詳しくこの章に書いてあるんです。でこれはもう豪華な装束でして、そこには金や宝石がはめ込まれた装束なんですね。で、まあ、話したら分かりませんので、この絵で示しますとですね、このような装束なんです。これだけ大きければ2階3階の方もライブの方も見えるでしょうかね。この装束の一つ一つに意味がありまして、一つ一つの意味を話していけばもう2時間も3時間もかかってしまいますので、それは省略させていただきますけれども、その装束についてこの2節にですね、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れと言われていて、栄光と美を表す、一体何の栄光と美を表すのかというと、神様の栄光と美を表す装束を作るようにと言われているんですね。で、栄光と美というふうにこう書かれてあるんですけども、ヘブル語ではですね、2つの言葉なんですけども、多分同じものを指しているんだと思うんです。まあ、神様の素晴らしさ。で、栄光という言葉は、もともとのヘブル語の語源は重いという言葉ですので、重さとかこの価値ですね、まあ、重いものは価値があるというところから価値、それから栄誉、名誉とかのそういう意味を持った言葉なんです。で、B の方はもともと飾りという言葉から出たヘブル語で、まあ、飾りというのは綺麗ですのでね、美しい。で、まあ、神様 この素晴らしさのですね、この価値評価したのがこの栄光の方で、それのそこから受ける印象、素晴らしいという印象がこの美だと考えていいと思うんですけども、両方合わせてですね、まあ、私たちがこの神の栄光という時のこの栄光を表していると考えていいと思うんですね。それで 神様の栄光を表すような装束を作るようにと言われているんですね。なぜその大祭司の装束がこんなにこの栄光を表すものでないといけないかと言いますとですね、大祭司の役割っていうのがですね、神様と人との間に入って、神様と人との間を取り継ぐ役割なんですね。大祭司は人々の代表として神の前に出て神様に祈ります。もし雨が降らない時だったら、主はどうか雨を与えてください。何かこう外国から圧迫されている時でしたら、どうか外国から助けてくださいと祈るんですね。それに対して神様が答えられるわけですね。私はあなたを祝福するとか、あなた方には罪があるので悔い改めなさいとか、何か示されたことを今度人々に伝えるんですね。そんなふうに人々の代表として神の前に、人々の代表として神の前に出て祈り、そして神様から聞いた言葉を神の代理人として人々に伝えるという間に入る役割なんですね。それで人々から見ると、まあ神様の代理人であり、まあ神様の代わりにそこに立っている人なので、やはり みんなはですね、なんか神様を見るようにその大祭司を見るところがあるんじゃないかと思うんですね。そこでやはりあんまりみすばらしい格好してたんでは、みんなの この神様に対する気持ちが萎えてしまいますのでね、それでやっぱりもうさすが神の代理人だ、神から立てられた大祭司は違うというぐらいのですね、衣装を作るようにと言われているんです。で、この宝石のですね、この10人の宝石を並べてあったりですね、それもその、当時は多分普通はできなかったようなカットをしてあったり、金のこの彫り物もですね、もうすごい精巧な彫り物で揃えてあってですね、それは豪華な素晴らしいものだったんですね。ですからデザインと技術の粋を集めて作られたものです。でそれによって神のこの栄光を表そうとしたわけですね。で大祭司は神の栄光を表す務めがありましたけれども、私たち一人一人もですね、神の栄光を表すことがですね、私たちの生きている目的なんですね。私たちは神様によって、作られたんですけども、私たちを作られた時にですね、神様は私たちをもう素晴らしいもの、もう神様の知恵とこの愛情を込めたものとして私たちをお作りになったんでね、もう私たちの中に神様のもう知恵や神様のすごいこの美意識や良いものがたくさん詰まっているんですね。でそれをこの表していく、もう持っている持っていないものまで表すというんじゃなくてですね、持っているものをですねそのまま表すことが、これを神の栄光を表すことなんですね。バッハはですね、作曲するときに、そして演奏するときに、いつも神の栄光のためにって、ね、書いたそうですけども、与えられている賜物のその音楽の美しさ素晴らしさをそれを表していったんですね。私たちはそんな賜物は持っていませんけれども、でも人間として作られた限り、もう人間の存在そのものがもう神様の知恵の塊であって、もう生きているだけで神様の栄光を表すことができるんですね。そして一人一人 違う形でもう千差万別に作られてですね、もうそれはそれは美しく面白いものとして私たち作られていますので、もう生きているだけで神様の栄光を表すことができる、そんなもんなんですね。そして私たちは見えることに気を取られますけども、神様の私たちに与えられている賜物というのは外側の見えることよりももっと私たちの内面、私たちの心の中にですね、もっとこう神様の素晴らしいご性質、知恵や愛情や美しい心が与えられているんですね。だからもう私たちは普通に生活して普通に生きているだけで神様の栄光をこの表すことができるはずだったんです。そしてそれが私たちの使命なんですね。でもね、もし私たちの生きる目的が例えば成功することとかでしたらですね、成功できる人もあればですね、その競争なんですから失敗する人も必ずありますよね。また私たちに生きる目的が楽しむことであれば、なかなかこの世の中楽しんでばかりおりませんよね。しかし神の栄光を表すということが私たちの目的であれば、他の人がどうであれ自分は自分に与えられているものを精一杯発揮してそれを表現して神の栄光を表すことができますね。この世の中にいろんな花がありますけども、どの花も一生懸命咲いていますね。私たちも与えられた形で与えられた姿で一生懸命咲くだけでですね、神様の栄光を表すことができるわけですね。でそんなふうにして神様の栄光を表して生きるはずだったんです。はずだったんだということはそうでないということですね。残念ながらこの罪が私たちのこの生きることを邪魔して全く台無しにしてしまっているんですね。私たちは神様の良いものを与えられているのに神様の栄光を表すことができなくなってしまっています。いろんなことを計算できるのも神様から与えた賜物ですよね。ところがその計算がですね、もう損得感情、ああまた損した、これなんとかこれ得できないかな、また損したとかね、こんな損得感情をしている人間はこれとても神様の栄光を表しているとは言いませんね。神様はそんなケチな方じゃありませんからね。またそうですね、私たちは欲張りですね。これだけ与えられたらもう十分だということがなくてですね、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいという気持ちを持っている。そんな気持ちはとても神様の美しい気持ちには通じません。神様の栄光を表すことはできませんね。また何かに溺れてしまうこともですね、溺れている姿というのはもう本当に神様が作られた尊い人格とは全く違う姿ですね。こだわりもですね、こだわりもいいこだわりもあると思うんですね。こだわりの何とか製品とか料理なんかでこだわりがいいこともありますよね。しかしそうではなくて何か、物とかこの地上の何かにですね、それをこう偶像視して一番大事なものと見てしまうことが間違ったこだわりだと思いますね。また私たちは ちょこっと盗むようなことがあると思うんですけども、聖書の中に大祭司の子孫のですね、エリという大祭司の息子たちが、人々が持ってきたこう捧げ物を、このなんていうかね、櫛のような三つ股 の棒でですね、刺して、もう好きなものを取っていったと。で、人々が、いや、神様に捧げる分だけは捧げさせてください。そして、私たちが受ける分は あげますからって言ったら、いや、うるさい、全部わしらによこせって言ってね、その大祭司の子孫の大祭司になるべき人がそんなことをしていたんですね。でも私たちも本当に簡単に堕落してしまうことがあるんですね。また妬みとか不満、怒り、争い、本当に醜いですね。そんな姿はとても神様の栄光を表しているとは言えません。また高ぶり、偉くもないのに自分は偉いんだと思い込んでですね、そんなふうな態度を取っている。逆にコンプレックスは高ぶりの裏返しだと言われますね。もう私なんかもうたくさんコンプレックス持っていますから、たくさんこの高ぶりの裏返しで高ぶりも多いんだと思いますね。恐れ、保身、恐れから自分を守ろうとする。イエス・キリストの時に、イエス・キリストが逮捕された時に、まず大祭司のところに連れて行かれました。そして大祭司のもとで裁判を受けられたんですね。その時に大祭司はこのイエス・キリストが罪を犯したかどうかを調べるどころか、もうなんとかこの死刑に持っていこうとして、いろいろ偽証人に偽証させました。これは当時の大祭司やこの上の方の人たちが自分たち この地位を守るために保身をしたんですね。その姿はとても大祭司、その神の栄光を表す大祭司とは言えない、誠に卑しい、恥ずかしい姿だったと思いますね。また偽り、ごまかし、冷酷さ、そんなことによって私たちは神様の栄光を表すことができなくなってしまいました。そして生まれてから今まで神様の栄光を表すよりも神様の名を汚してきたのが現実だったと思います。でそんな私たちをですね、イエス・キリストは救ってくださるんですね。イエス・キリストはもうあらゆる面での救い主ですけども、この神の栄光を表すべき人間が神の栄光を表すことができなくなっている、その問題をもですね、そこから救ってくださる救い主なんですね。イエス・キリストは本当の大祭司です。神と人との間に入って人々の代表として神様に、どうかこの人々の罪を許してやってください、どうかこの人々を救ってやってくださいと頼まれる大祭司でありました。同時に神様の代理人として、神はこのようにあなた方に望んでらっしゃる、神はこのようにこのような御心を持っておられると知らせてですね、本当に正しい神様の御心を知らせること、同時にですね、神が罪を許されることも知らされました。でもそのためには自分が犠牲にならなければなりませんでした。すべての人の罪を背負って十字架で犠牲になられました。そしてイエス・キリストはその大祭司として本当に神様の栄光を表されました。完全に表されました。イエス・キリストはこの 当時の大祭司のような、出エジプト記の大祭司のような豪華な衣装は着ておられません。本当にみすばらしい身なりをしておられたと思います。その上大工でしたし、学歴はありませんし、エルサレムの学者たちに評価されるようなものは一つ持っておられませんでした。大祭司やそういう地位の高い人たちからも全く蔑まれるような存在でした。しかしイエス・キリストの中に神の性質が宿っていらっしゃったんですね。その神の性質はどんなに隠そうと思っても隠せるものでありませんでした。見かけはみすぼらしい見かけでしたけども、イエス・キリストのうちにはヨハネ親しくしたかった弟子たちは見てたんですね。この方のうちに神の恵みと誠が満ちています。この方こそ誠の神の子です。この方の中に神がおられます。イエス・キリストこそその内面によってですね、神様の栄光を完全に表された方です。そのイエス・キリストが私たちを救って、私たちを新しく生まれ変わらせて、そして全く神の栄光を表せなくなっている私たちにですね、神の栄光を表すことができるようにしてくださっているんですね。本当に神様のこの清らかな性質など全くありませんでした。でもキリストを信じてから不思議に心の中から優しい気持ちが生まれてきたんじゃないでしょうか。神様を喜ばれるような気持ちが生まれてきたんじゃないでしょうか。イエス・キリストは本当に私たちに神の栄光を表すことができるようにしてくださる方です。私たちは今その神の栄光の学校に今入っています。私たちも本当に願って祈って、その聖霊のこの私たちを作り変えてくださる、その働きをもっともっとこう受けていきたいと思うんですね。主よ、どうぞあなたの栄光を少しでも表させてください。本当に皆を怪我してばっかりしてきましたけれども、どうか主よ、このようなものを心を作り変えて、その御心を栄光を表すことができるように導いてくださいと祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちがキリストによって作り変えられて、神様の栄光を表すことができればと心から願いたいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。